国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。本日はゲストをお迎えしています。
誰でしょう。
笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助先生です。畔蒜先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畔蒜先生と菅原さん、お二人は長いお付き合いと伺ったんですが、
いつ。長いですよ、
はい、そうですね。もう学生時代、
はい、あ、学生時代
から30年以上前。
そうですね、まあ、あの当時はまあ我々は、ね、はい、ある国際政治の、ね、勉強会に、
はい、勉強会に、
うん、
まあ、大学は違うんですけども。
そう、大学は違うんですけど ね、
そうなんですね。
別々、
まあ、藤井元気先生というですね、うん、まあ、今も評論家活動を、ね、やられてると思うんですけども、はい、その先生がまあやっていた、まあ、勉強会があって、そこで、ね、知り合ったんだよね。
そうですね。もうそれ以来、まあね、結局な長く同じね、似たような世界でずっと。
畔蒜さんをモスクワに留学し、ね、僕はオランダに留学しということで、は
い
は
い、同じくらいの時期ですね。
そうです
ね、
まあ、まあ、その話しだすともう何時間もね、
そうですね、
でとりあえず昔からの知り合いだということ で、 で、はい、次に進めたいというふうに思います。
ありがとうございます。ちなみに本日のトピックは何でしょうか。
今日はですね、中東について、まあ、話をしていきたいと思うんですけども、あ、ちなみにですね、畔蒜先生を迎えて、まあ、3回ぐらいね、お話を、はい、番組を続けたいなと思ってるんですけども、
よろしくお願いします。
1回目はですね、私が実は1月の第2週なんですけども、カタール、
はい、
ね、中東の小国カタールというところに行ってきましたので、
はい、
ちょっとその報告も兼ねて、中東情勢におけるカタールの、まあ、位置づけというか役割、そんな話をちょっとしたいなと思ってます。
あ、面白そうですね。よろしくお願いいたします、
はい、ちなみにカタールって、どこにあるか知ってます？アラビア半島の、まあ、東側、ペルシャ湾に面したところにポコッと出てるですね、はい、まあ、半島なんですね、はい、でね、小さい国で、日本でいうとね、秋田県よりちょっと小さいぐらいって言われてるんですよ、ね、
なるほど。
その小さな、まあ、土地に何人ぐらい人口がいると思います？
何人くらいいるんでしょうか。
はい、ね、秋田県と同じぐらい、ね、その土地に300万人ぐらいなんですよ。
お、
ね、300万人人口、そのうちカタール人って何人ぐらいだと思います？
そのうちカタール人は、
カタール人の人口が300万人で、
半分以上ではないんですか？
ね、そのうちカタール人っていうのはね、30万人ぐらいです。
なるほど、1割、
ね、
はい、
ね、すごいでしょ。じゃあ、ね、残り270万人何人、まあ、カタール国籍を持ってるんだけれども、まあ、インドとか、
はい、
パキスタンとか、
はい、
バングラデシュとか、
また
アフリカの国とかね、いや、要は外国人なんですよね。
なるほどですね。
すごい国でしょ。
移民が多いっていうことですかね、
まあ、そういうことになりますよね。すごい国ですよね。それで国が成り立ってるっていうのはね、
そうですね、
まずすごいんですけども、カタールというと畔蒜さん、
はい
はい、最近、どんなことで注目されてますかね。
そうですね、やはりカタールといえばですね、このイスラエルとガザのですね、
うんうん、はい、
まあ、戦闘、ハマスですね、うん、ハマスの戦闘において、ハマスがですね、取ったイスラエルの人質の解放の仲介役をですね、果たしたと言われてますよね。
うん、そうですね、はい、おっしゃる通りなんですよね。で、まあ、カタールって LNG、ね、液化天然ガスの大国で、まあ、ものすごくお金持ちの国なんですけども、
はい、
まあ、国自体もですね、もうすんごい近代的にモダンなビルがたくさん立ち並んで、まあ、すごいんですけども、まあ、そこに、まあ、ガザを支配しているハマスの、まあ、幹部、特に政治指導者たちが、まあ、住んでるわけですよね。まあ、ガザとの違いすごいなと、まあまあね、言って感じたんですけども、ね、なんでハマスの指導者がいるのかって、これ不思議じゃないですか。
そうですね、なんでいるんですか ね、
これね、私聞いてきたんですよ、現地で、
はい、
そしたら2012年、当時のオバマ政権の時ですね、
はい、
その時にまあ、ハマスの要はオフィスをね、カタールに開くと、でそこに政治指導者がまあ住んでいいという ことをまあカタールが認めたんですけども、
そうなんですね。
それカタールはですね、結構ね、あのこういうテロリストをかくまってるとかって結構非難されるじゃないですか。
そうですね、
する人たちがいるんですよ、
はいはい、
だけどカタールからすると、いや実はね、これはアメリカがなかなか自分たちでは交渉できないような相手とのチャンネル、裏のチャンネルを作るために、ね、ハマースのこうオフィスを開いてやってくれと、こういうふうにアメリカから言われたんだというのがカタールの主張なんですね。
これいいですか、あの2012年というのですね、ちょうどあのアラブの春、そして例 の、 あのシリアの内戦が起きたタイミングですよね。
そうですね、
もともとハマスの幹部はシリアに、あの拠点を構えてたんですよね、
はい、
がそれがやはりこうあのシリアの内戦でハマスが逆にシリアをですね非難をするっていうことをやったために、ハマスはシリアにいられなくなったんですよね、
なるほど。
おそらくそれも大きく影響してるんじゃないかと思うんですね。
ちょっと追い出されてしまった。
そうだから、ある意味いろんな国にこういられなくなったこう、まあ、政治的な、ね、あのグループっていうのを受け入れる。実は2012年、あのタリバンもね、アフガニスタンのタリバンも同じようにこの時期にカタールに政治事務所っていうのを開いて、
そうだったんですね。
それがまあ2021年に向けてのですね、まあ、アメリカとタリバンの交渉の窓口っていうのはそこになるんですけども、
はい、
そういう意味である意味こう中東地域の、まあ、いろんなね、いられなくなった勢力をあそこにこう、まあ、拠点を築くことによって、その裏のチャンネルを作って、そこでいろんな国々のね、あのまあ、情報機関の人とかがこう接触をして交渉したりっていう、そういう国なんですよね。非常に面白いなと思って。
そうですね、なかなかないですね、
そんなことをできるのかと。で、今回私が一番こう気になっていたのは、ちょうど1月の頭にですね、レバノンでハマスの同じような政治指導者が暗殺をされてるんですね。これイスラエルに暗殺をされたというふうに言われてるんですけども、
はい、
そういうことがカタールでも起きるんじゃないか、起きたら困るなと思って、それも一応ねこう調べに現地に行ったというのがあったんですけども、はい、まあレバノンとは違ってですね、カタールっていうのはやっぱちっちゃいでしょ、あの人口も少ないし、ね、
はい、
だからね、ものすごく管理がしやすいんですよね。
あ、なるほど、
だからすごく国家が、まあ、外国から入ってくる人、まあ、自国民もそうなんだけども、ものすごく、まあ、ある意味監視管理をしっかりとしているということなので、まあ、なかなかね、そういう外国の勢力が入ってきて、ね、いろんなことをやるっていうのは難しい国なんだなというのがあります。
一つ質問なんですけども、はい、そうい う、 こうカタールですね、セキュリティを自国単独でやってるのか、それともどこか外国のですね、そのサポートを受けてやってるのか、この点はどうですかね。
あのセキュリティも、あの大きな意味で言うと国の安全保障という部分があるじゃないですか、
はい、
それはね、あのアメリカの中東における最大の空軍基地が、あのカタールの中にあるんですね。 ですので、あのアメリカと、まあ、ある意味こう防衛安全保障の協定があって、アメリカがあの、まあ、大きな意味で守っているという部分があるんですね。それと NATO の、まあ、非加盟国なんだけれども、はい、ある意味こう友好国っていう、そういうステータスも持っていて、 NATO とも近い。それでいながら、まあ、アメリカとは敵対関係のあるイランともですね、非常に関係が、特に経済的な関係が深くて、まあ、イランもですね、カタールは敵にしたくないというところがあるんですね。あとはトルコともね、あの軍事条約があって、トルコも軍、まあ、あの軍の部隊を置いていたりするんで、大きな意味で安全保障っていうのは、そういうマルチないろんな国々との関係を通じて守ってるってところがあって、はい、あともっと内政を見るとね、内政っていうかこう国内を見ると、やっぱりね、インターネットも含めた監視体制だとか、そういうのは、
はい、
まあ、どことはちょっと言えないんだけれども、外国 の、 あの、ね、
はい、
システムを使いながら、あのがっちりとコントロールしてるなという感じですね。
なるほどね。ちなみに、はい、カタールの党首長ってのはですね、あるんですけども、そのカタールの党首長っていうのは、ロシア最大の石油会社ロスネフチのですね、最大の株主でもあるんですよね。
なるほどね。
で、そういう意味では、ロシアとの関係も極めて深いということで、で本当にだから多方面、
そう、
全方位外交というですね、
そうなんです、
まあ、極めてこの、あの軽有な国、っていうことなんだと思うんですね。
なかなかね、大したもんだと思うんですよ。こういうチャンネルをね、いろんな国と結んでおいて、で自分たちは攻撃をされない、ね、でいろんな国のこう交渉をね、 密かにこうやるということができるのを外交力に変えてるっていうのはなかなかねすごいなというふうに思って、私こう思ったのは、中東って今ね、
はい、
次回中東情勢の全体の話をしたいと思うんですけども、はい、非常に、まあ、荒れてるわけですよ。ある意味暴風がこうね吹いてる感じなんですけども、なんかカタールだけねポケット的にどっからも風が来ないみたいなね、そんなイメージで、いやすごい国だなっていうふうに思って、まあアジアでいうとシンガポールが割と似てるよね、ポジション的にはね、そんな感じだなっていう印象をね今回強く持って帰ってきました。
なるほど、関係構築がすごくなんていうか上手というか、
うんうん、そうですね、
まあ、だからシンガポールはアメリカとも中国ともいい関係をですね、
うん、
維持していると
そうなんですよ
ということと、うん、が、うん、まあ、中東でも同じような形、うん、
なるほど、
ロシアとも、うん、はい、イランとも、そうそう、アメリカとももちろん中国とも、
はい、
いい関係を維持しているっていうことなんでしょう
ね。そうですね、中国もね、そういう意味で言うとLNG のね、まあ、輸入してくれてる大きな国ですから、まあ、すごくいい関係を築いてるし、あと上海協力機構もね、なんかオブザーバーみたいなポジションで入ってるんですよね。だからロシア中国とのやっぱ関係も多方面で築いてるということで、なかなか面白い。だからそういうのが背景にあって、いろんな国の紛争の、ね、仲介、それから人質交渉だとかね、そういうのできるんだなっていうのが分かって、ちょっと日本もね見習わなきゃいけないなと、ね、ちょっと感じた次第ですね。
ちなみに日本はそういう位置を築ける環境にはあるんでしょうか。
日本はね、なかなかその本来もうちょっと追求してもいいと思うんですけども、やっぱり日本人って日米同盟があると、やっぱりこうアメリカに対してこうね忠誠を誓うじゃないんだけれども、やっぱりこう一番 そこを優先にしてね、それ以外のところってどうしてもこう優先順位が下がってしまうというところがあって、うまくね、もっとうまくバランス取ってできるのになというふうには思ってるんですけども、その辺阿部さんどうですかね、日露外交だとか、そのあたり見て。
そうですね、やはりこう見てるとですね、特にこのウクライナでのですね、
うん、
戦争が始まって以降、
うん、
まあ、ロシアは西側から一斉にですね経済制裁を課せられていると、うん、それに対して、まあ、中国当初どう動くのかなと、
うん、
思っていたわけですね。最終的にはもう完全にロシアにコミットすることはないけども、でもロシアにある程度寄り添う形でロシアを事実上支えていると。でもう一つですね、やはりこのウクライナ戦争が起きて以降出現、世界に出現したですね、大きなトレンドはまさにいわゆる今グローバルサウスと言われるですね、中東諸国であり、
はい、
アフリカ諸国であり、うん、まあ、中南米諸国であり、まあ、一部東南アジアの国々もそうなんですけども、
うん、
こうアメリカにもですね、
うん、
中国あるいはロシアにもどちらにもコミットしない、
うん、
そういう、こう立場をですね維持をして独自の、うん、要するに利益を追求すると、
うん、
そういう国々がある種出現をしたというのがですね、
うん、
このウクライナ戦争以降の世界の大きな国際政治のですね、うん、トレンドなんだと思うんですね、うん、まさにですからカタールというのはそういうトレンドの非常にまあ象徴的な今動きをしているということなんだと思いますね。
なるほどですね、
うん、まあ、だから日本ともね、日本はどっちかというともう西側、ね、欧米陣営ってこう、ね、そっちにこう軸足を大きく、ね、ウクライナ戦争以降明確に、ね、置いてしまってるんだけれども、そこがねやっぱりグローバルサウス含めて特にカタールはそのグローバルサウスをある意味こう、まあ、率いるじゃないんだけども、
う
ん、そのリーダー格的な一角を占めると、はいはい、まあ、そういうポジション取りをしてるんだろうなと、
まあ、ですから日露関係で言うとですね、うん、まあ、今後このウクライナ情勢がどうなっていくのかということがですね、
うん、
一つの大きな焦点にはなっていくと思うんですけども、
うんうん、
まあ、これねまたあとで議論になると思うんですけども、アメリカが今後どうなっていくのかによってですね、日本の立場も大きく揺らいでいくということでしょうし、まあいろんな意味でですね、すでにアメリカとロシアはウクライナ問題をめぐってもある種一定のですねコミュニケーションは取ってるわけですよね。それはですので、まあ日本もですね、そういう意味ではもちろん日米同盟でありですね、まあ、G7 との協調というのはもちろん基軸、外交の基軸なわけですけども、うんうん、
はい、
いろんな選択肢をやはり持って外交を考えていくっていう時代に うん、今やはりですね、うん、なっていってるってことだったんですね。
ちょっと転換点みたいなところですね、
うん、まあカタールを見習いつつね、日本もね新しい外交をこうやっていく、まあ、そういう時期に来てるのかなという形で、ちょっと今日は、ね、今回はこのあたりで締めましょうかね。
はい、本日は畔蒜先生、菅原先生、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
菅原さん、2月3日に出版記念イベントがあるんですよね。
はい、そうですね。陸上自衛隊で情報の分析官をやられたですね、上田敦盛先生が昨年12月に情報戦、心理戦、そして認知戦というですね、タイトルの本を出されました。
はい、
でそれを記念しましてですね、上田先生の出版記念講演会と、それからパーティーといったイベントを開催したいなと思っておりまして、2月3日土曜日になりますけれども、非常にですね、上田先生による講演だけではなくて、上田先生からのプレゼント企画とか、
はい、
そういったものもあります。サイン会なんかもありますので、
なるほど、
ぜひぜひ会場に来て参加していただきたいなというふうに思ってます。
はい、楽しそうなイベントですね。
はい、
上田敦盛先生出版記念イベントは2月3日土曜日14時から17時45分対面形式で開催いたします。場所は新宿三丁目駅近辺の会場を予定しておりますが、こちらはお申し込みの方に直接ご案内いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーとNPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。